新型インフルエンザについてお伝えします。3週間前のこの時間にお越しいただいた京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療科感染症予防第一係長の中村雅樹さんに、今朝は電話でお話を伺います。本当にお忙しいところ、電話に出てくださいます。中村さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ご状況に変化があって昨日は大変だったんじゃないでしょうか。はい、もちろん今も大変だと思うんですが、はいはい、いかがでしょうか。
はい、昨日ですね、はい、新型インフルエンザの患者さんが確認されたということで、市長をはじめ
京都市内にですね、
はい、はい、そうですね、はい、市長をはじめ、冷静な対応を呼びかけたところでございます。
はい、
はい、
なかなか全国ニュースでもその様子がこう一瞬、はい、映ったりして、いろいろ皆さん大変、はい、寝る間もなく多分対策に、はい、いろいろ頭を悩ませていらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったんですが、
そう
ですね、今のこの現状で、はい、この京都市内 の、はい、今京都新聞を、はい、見てるんですけれども、はい、こう学校名が書いてありまして、はい、下京区の小学校なんですが、
はいはいはい、
市としての対応というのはどのようにされたんでしょうか。はいは
い、そこの小学校に通っておられる方で、
はい、
その患者さんとまあ、濃厚に接触というんですけれども、まあ、一緒に、通っておられる方とか授業を受けられておられる方とか先生とかですね、
はい、
その辺 の、 健康のチェックをしまして、それぞれ検査を必要な方には実施しております。で、今のところ他に陽性の方は見つかっておりません。
ああ、そうですか。
はい。
はい、関東で、はい、はい、3人の方が、はい、初めて関東方面で発症したのは、はいはい、その外国に行かれてという、はい、そういう理由があるというふうに聞いておりますけれども、
はいはいはい、
この、小学校の児童については、はいはい、そういう何か、想定される原因というのは、
はい、
今の時点で分かっていることはあるんですか。はいはい、
今のところですね、はい、この方につきましては、海外の行ったとか、
はい、
京都市外から出たということが確認されておりませんので、はい、ちょっとどこで感染したかというのは今のところ不明ですが、
はい、
毎日京都市内で感染したことも考えて、で、今検査の体制をちょっと強化をしているところでございます。
ああ、そうですか。蔓延状態になると、はい、その追跡、はい、調査というのがなかなか難しくなりますが、
は
い、
そうですね、
この、はい、まだ発症が、はい、京都での発症が1人というところでは、はいはいはい、そういう追跡、はい、調査というのが有効な手段になるわけですよね。
そうですね、はい、どこで、接触したとか、はい、そういうところが絞れていきますので、それで感染原因が分かれば、それで、それ以上広げることを避けることができますので、そういう今調査をしております。
そうですね、
はい
はい、そして現在先ほども言われたかと思うんですが、中京区下京区の幼稚園、はい、小学校、はい、中学校が休校、はいはい、
そうですね、
はい
はい、あと、
はい
はい、私立京都市立の総合支援学校と高等学校と、はい、あと京都市立芸術大学は休校しております。
あ、そうですか、
はい、
この休校についてもいろんなこう意見があるようにも聞いておりますけれども、やはりこの、
はい、
今の時点での対応としてはこれはやっぱり必要なことと言えますよね。
そうですね、はい、やはり人と人が接触しないことが一番の拡大防止になりますので、はい、そういう意味で家でいていただくことがそういう拡大防止になりますので、それは有効というふうに考えております。
はい、そして今の時点での市の対応としては、
はい、
いろんなこの催し物の、はい、自粛というのはまだ要請はされてないそうですね。
はいはい、この今回の場合まだお一人だけで、
はい、
まあ、小さいお子さんですので、行動範囲もそれほど広くないということもありますので、すべてのイベントを中止するまたはということにはなっておりませんが、必要なものできるものについては延期をしていくと いうことで、できる限り、そういう人が集まるということを自粛を心がけているところでございます。
あ、そうですか。市の方から要請は特にされなくても、
はい、
結構いろんなイベントが、
はい、
中止されたり、延期されたりということはもうすでにされてますの で、
はい、
皆さんがやっぱり良識に基づいてこう行動されているのかなというふうに思ったんですが、
はい、
そしてこれからやはり数が増えるというのは、致し方ないと思うんですけれども、
はい、
そういう場合に気になるのがこう受け入れ体制なんですけれども、
はい、
それについてご準備の方はどうなんでしょうか。
はい、今回ですね、京都市立病院ではすでに発熱外来というのを開いておりまして、専門的に新型インフルエンザの患者を見ていくという病院として指定しております。で、そこが中心になっているんですけれども、あと今後、府立医大等ですね、順次、見る病院を拡大していくという予定になっております。
蔓延期をすでに迎えたと言われる大阪や神戸では、そういうやはりもうパンク状態って言いますか、やはり数が増えると受け入れ体制がもうやはりパンク状態になるというのはね、自然なことですが、そのあたりもやはり数が増えた場合の想定というのも必要ですよね。
そうですね、ただですね、今回のインフルエンザにつきましては幸いなことに弱毒性と言われておりまして、通常のインフルエンザとそれほど変わらないと言われております。
はい、
ですので人を集めて入院させるというよりも通常の治療で、在宅でということも今後考えていくことになるかと思います。
そうですね、これからはやはりその適切なそれぞれの対応というのが、望まれるということですね。そこで改めて伺いたいんですが、まず注意すべきことは、発熱相談センターにまずは電話するというのは、これは割合こう皆さん結構よく周知されてるというふうに思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。直接病院を訪れずにというところはいかがでしょうか。
幸いですね、新聞、テレビ等でも非常に言っていただいておりますので、ここ数日は相談件数がかなり、増えております。
あ、増えている。はい、
はいはい、ですので、まずですね、なぜ発熱相談センターに電話していただくかと言いますと、
はい、
一般の病院にいきなり行かれますと、そこでの感染を自分が受ける場合もありますので、そういうことを避けるために発熱相談センターで状況を聞き取らせていただいて、必要な方につきましては発熱外来を紹介させていただいております。で、それとあと発熱外来に殺到しますと発熱外来の機能がなくなってしまいますので、そういうのもありまして発熱相談センターで、聞き取りをさせていただいて紹介をさせていただいているという状況でございます。
はい、この発熱相談センターの、
はい、
相談件数というのは本当に、
はい、
かなりな数だというふうに聞いておりますから、
はいはい、
なかなか24時間対応で24時間対応に変わったんですよね。
これはですね、
はい、
当初からもう、
あ、もしもし、
もし、
あ、今ちょっとお声が遠くなりました。
あ、すいません。
はい、
当初からですね、
え、
初めて2日目から24時間対応にしております。
あ、はい、
はい、
なかなかこれも大変だと思うんですけれども、
はい、
まずは発熱相談センターに電話することがお互いにとって良いことだということですね。
はい、
ご本人にとっても、
はい、
はい、
そうですね、
周りの皆さんにとってもということですね。
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
わかりました。さあ、そうして、はい、注意することは、
はい、
もう、
はい、
5月1日時点の、
はい、
注意点を守るということでしょうか。
はい、そうですね、今回のインフルエンザにつきましては、予防方法も通常のインフルエンザと変わりませんし、
はい、
幸い、飛行中の幸いといいますか、症状もそれほど強毒のものではないと言われてますので、しかも薬もよ 効くと言われてますので、それほど恐れる必要はございません。それで、手洗いですね。手洗い、帰ってきたら手洗い。で、もしも咳の出る方については、人にうつさないということが大切になりますので、必ずマスク等を着用していただくということになります。
はい。3週間過ごして思うのが、
はいはい、
そういう咳やくしゃみの症状のある方に限って、はいはいはい、マスクをなさっていないケースが結構多くって、
はい、そうですね。
で、そうじゃない人が予防のためにしているというのがほとんど、
はいはいはい、そうですね。
で、咳をされている方が意外にしてないという現状をよく目にするんですが、
はいはいはいはい、
このあたりは中村さん、はい、どうですか。
はい、今薬局等で売られているマスクなんですけれども、
はい、
これは全くないとは言わないんですが、予防という観点からしますと、マスクをしていてもうつる可能性はあります。
隙間があるということですね、
はい、そうですね、はい、で逆に咳をされている方がマスクをされますと、
はい、
それで、もうブロックされますので、人にうつす可能性というのはほぼなくなります。ですので、咳をされている方がマスクをしていただくことには大変意味があるんですけれども、予防のためにマスクをしていただくというのは、
はい、
それほど効果は期待できないということになってしまいます。
もう心当たりが本当に、はい、強く強くこういうラジオを通じて、ね
ね、
お願いしたいなというところなんですけれども、
はいはい
ね、はい、やはり咳エチケットという、ね、はい、ことを伺いましたけれども、
はいはい、
やはり普通の風邪なんだという、
はい、
こう自己判断で、
はい、
マスクもせずにという方、はい、よくお見受けするんですけれども、
そうですね、
やはりそういう自分の判断というのは、はい、人に迷惑をかけることになりますよね。
はい
はいはい、
知らず知らずのうちにかかっていて人にうつしてしまうということが一番怖いですので、
はい、
そういう方については咳が出る方については必ずマスクをしていただきたいということは強く言いたいところなんです。
あ、そうですか、わかりました、はい、これは本当に皆さんの頭の中によくこう、ね、留め置いていただきたいなと思います、
はい、
で私こう薬局に行ったらもちろんマスクがないですし、
はい、
それから、コンビニに行ってもないですし、
はい、
それからうがい薬、
はい、
もうあ買おうかなと気軽な気持ちで行ったらもうそんなものはなくて、
はいはい
はいね、手洗いの、はい、アルコールすらもちろんなくて、はい、石鹸も売り切れと、
はい、
この状況はどんなふうに皆さんにこう要望されますでしょうか。
そうですね、必要以上に恐れることはありませんし、マスクも逆に先ほど言いましたような使い方を冷静にしていただければ、特に買い占めていただく必要もないですし、
はい、
石鹸につきましても消毒用石鹸だけがいいわけではなくて、普通の石鹸でも十分効果はありますので、もう冷静な対応をお願いしたいと思っております。
そうですね、あまりこう、騒がずというか、パニック的な対応をせずに、
はい、
基本的なことを守るとそれがかなりな予防につながるということですね。
そうですね、はい、そう
です。はい、で、うがいも結構、まあ、はい、普段より念入りにと、はいいうことは結構効果的ですよね。はいはい、
特に症状も何もない方につきましては、
はい、
うがい薬を使っていただく必要は特にないんです。
あ、安心しました、
はい。普通の水で十分効果がありますので、
はい、
それで、うがいしていただいたら、だいぶ予防もできますのでいいかと思います。
はい、わかりました。
はい、
さあ、それではもう最後に何か、はい、こういうことに皆さん注意してください、はい、ということがございましたら、
はい。
はい、
今回の新型インフルエンザにつきましては、何度も言いますけれども、特に、毒性が強いというわけでもなく、通常のインフルエンザとほぼ同じです、同じとなっておりまして、薬もよく効きますので、冷静な対応をお願いしたいというふうに考えております。
はい、わかりました、
はい、
本当にお忙しいところ、
はい、
お電話に出ていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、
何かまた状況に変化がありましたら、はい、またお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、
はい、失礼いたします。
今
朝は京都市保健福祉局中村雅樹さんに、今のインフルエンザ新型インフルエンザの情報について、伺いました。